Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年12月11日放送、ゲストは砂場研究家の小玉さん。砂場の魅力を発信している小玉さんに伺った、ドイツ、デンマーク、ベルギーなど世界の砂場をめぐる旅のお話、お楽しみください。
砂場研究家っていうこれは初めて聞きました、そんな名前、はい、きっかけはどういうことなんですか？
そうですね、前職で医療法人に勤務してた時にですね、小児科が経営者である病院に勤務してたんですけども、保育園に入れないっていう、こうちょっと問題になってた時期に、保育園をこう建てるっていうことのプロジェクトをすることになったんですね。でその時にプロジェクトの責任者に私がなりまして、一から子どもの教育みたいなところに向き合うきっかけになったんです、でその時に、子どもにとってどんな教育がいいかっていうところで、園庭とかもまさにそうで、こう園庭ってじゃあ子どもたちにとってどんな園庭がいいんだろうみたいなところを探って、行った時に、砂場というものに出会って、砂場というものがすごい奥若いというところに、こう文献とかこう読んでまさにこう砂にはまっていったっていう感じなんですけども、
僕は、1968年の生まれで今53、4という話なんですけど、我々のね、ちっちゃな頃、小学生とかある幼稚園の頃とかっていうのはね、公園の中心は砂場だったんです。
そうですね、まさにおっしゃる通りで、実は1993年に都市公園法というのが改正されて、砂場が設置しなくてもいいというふうになってしまったっていうの。
そうなんだよね。
で1995年に、幼稚園の設置義務化も実は外れていて、日本から砂場があっという間に減ってっている現状があるんですよね。
一時期さ、前からあった砂場をさ、閉じてたもんね。
そうですね
蓋してたりさ、入っちゃいけませんとか。あの時に僕は実はちょっとした危機感を感じてたんだよね、これやばくねえかっていう。
そうなんですよね。
でも当時のなんかその90年の雰囲気としては、その清潔のこととかさ、だからそんなことをみんな言ってたよね。
そうなんですよ。で日本はどちらかというと、大人にとって不都合な遊具を撤去するという、背景があって、ちょっと危険な遊具は使い方をこう地域の人で教え合いながら使っていくっていうことはせずに、もう撤去してしまいましょうっていう。
何か事故があったするじゃん。
そうです、
ね、バーンって落ちた、じゃあもうそれここがダメね。今さ、この時代にそれこそマスクをし、毎日手洗いをして、それで消毒のスプレーすればするほど、体はどんどん弱っていくんだよね。
そうなんですよね。まさに本当におっしゃってくださってる通りで、こう少しの菌に触れていくっていうことが、こう少しずつ捕まって免疫力っていうのができてくるので、全く無菌状態で育つっていうことが本当にいいのかっていうことを、提唱していて、土に触れることの大切さみたいなのを伝えるために、この活動をしているっていうところになるんですけども。
何年になりますか、その砂場研究家。
そうですね、本業にしてからはまだ3年ぐらいなんですけども、砂場研、その保育園のプロジェクトしてから5、6年経つので、砂場だけに向き合って、いるんですけども、
スポンサーっていうか、この協力してくださってるのが前澤さんなんですって。
そうなんですよ。一番初めの月に行くならお年玉みたいな、本当の最初の時にですね、当時砂場の研究費にぜひ使ってくださいと言って100万円を寄付してくださいまして、
ZOZO タウンの創業者ね、
そうですね、
前澤友作さん、いろんなプロジェクトにもね、スポンサードされてますけれど、彼にプレゼンしに行ったわけだよ。
そうですね、ハッシュタグをつけて自分のこう夢を語るみたいなところだったんですけども、ぜひこう今砂場の研究をしていて、研究費としていただけるんであればっていうことをたくさん語ってですね、ただ僕も久しぶりに砂場で遊びたいなということで、ぜひ研究費に使ってくださいと言って、
最高だね、
100万円をいただきました。
で海外の砂場を見に行ったんですか。
そうですね、
ここの視点が面白いね。
はい、なんか、うん、やっぱ日本の砂場もたくさんあるんですけども、はい、やっぱ世界中に砂場ってありますので、ね、はい、世界の砂場を見に行ってみようというところで、うん、はい、あの実は砂場の起源がドイツにあるんですね。そのドイツの起源のルーツを探りたいっていうところと、うん、まあ、私の砂場道具があのデンマークの道具なんですね。デンマークの砂場道具を愛用していて、で、まあ、デンマークっていう国も興味があったので、では、うん、ドイツもデンマークも行きたい、ではヨーロッパに行こうというところで、前田さんからいただいたお金を元にヨーロッパに出かけたんですね。
まず初めにどこ行かれたんですか。
まずはデンマークに行きました。はい、
どうですかデンマークの砂場ってのは。
まあ、ヨーロッパ全体的にやっぱり砂場がすごい進んでいるというか、うん、日本が遅れているというか、まあですね、衝撃をまず受けたんですね。うん、まずこう砂の質とか粒子の大きさとか、うん、砂場の作りも含めて全然日本とは違ったんですね。
はあ、それ例えば具体的にどう違うんですか。はい、何がその違うの、その砂の質、はい、それと何、
そうですね、まず砂っていうのが厳密的に土の粒子の中で、うん、こう 0.075 ミリから2ミリまでの間の粒子を砂っていうんですね。
そうだね、土でも石でもないってことだよね。
そうです、まさにそういうことです。で粒子がですね、日本の砂場って
今日さ、今ここにスタジオにね、はい、1,2,3,4,5,6 本のこれ試験管に入った、はい、砂があります。はい、全然違うもんだね。
そうなんですよ。で日本の砂って見ていただく通り、うん、すごい粒子が粗いんですよ。
粗いのも鉱物って感じだね。
は
い、
でこれは実は砂ではなくて、はい、瓦礫の礫と書いて礫と言われる粒子になってしまうんですね。はいはいはい、では例えばこれヨーロッパのオランダの砂場の砂なんですけど、
すごい小さいね。
そうなんですよ、これが本来の砂の粒子なんですね。うん、
なるほど。
でやっぱりどちらの粒子が入っている砂場で遊ぶと子どもたちは楽しいかっていうところなんですけど、やっぱりお城を作るにしても粒子が細かい方が作りやすい。そうなんですよ。でやっぱり裸足で歩いても痛くないとか、
そうだね、
そうですね、手をどんだけ突っ込んでも痛く、掘っても痛くないわけですよね。でやっぱりそれがどこの砂場に行っても粒子がサラサラで、まあ、均等で清潔が保たれてるんですね。で砂場の作りも基本的に日本は結構コンクリートでこう凝り固めて終わり、はいはい、そこに砂を入れて終わりなんですけど、はいはいはい、きちんとこう砕石を下に入れていたり、こう雨で汚れが下に流れて抜けて砂場が自然に現れるような設計になっていたりとか、はいはいはい、まあ、その辺も含めて全然違いますし、あ、まあ、そこの部分がこう分かっていてちゃんと遊具に設計されているっていうのも全然違いましたし、うん、まあ、一番の大きなポイントは、うん、砂場の真ん中に、うん、水場があるんですよ。
ああ、そういや、そうだ、ポンプね。
はい、そうなんですよ、ポンプがあるんですよ。であんまり日本って水飲み場が砂場の中にあるって見かけないんですよ。
あのね、遠いのよ。
はい、そうなんですよ
だからバケツで何遍も往復しなきゃなんないんだよ、はい、子供の時ね。
そうなんですよ、はい、なんですけど向こうはこう井戸組みのもちろんポンプがあったりとか、まあ、こう指詰めしないように回転して回すだけで水が出てくる仕組みとか、はいはいはい、まあ、様々なんですけども、ヨーロッパは当たり前のように、あの要は砂遊びに水が不可欠って、うん、昔の子供はもちろんよく分かっているじゃないですか。今の子って本当サラサラだけで遊んだりしちゃうんですけど。
そうなの、
はい、
う
ん、なんかその砂を固めるのには水が不可欠っていうところをちゃんと遊具の設計にも落とし込んでいるっていうのが、うん、いや面白いなと思って。
いや、やっぱね、その街づくりとってもそうだけどさ、はい、なんか人が作るっていう行為だっていうさ、
はい、
基本的ななんか概念とか思想がちょっとね、ヨーロッパは
そうですね、
とてもあるからね、はい、まあ、ドイツにしたってデンマークにしたってさ、はい、ねえ、面白いね、水ありきで水汲みポンプがあるってのは、はい、そうかって思ったな、はい、
そうですね。だからやっぱりその細かいところを見るとこう全体のこう、はいはい、センスの良さも見えてくるみたいなところもあって、うん、なんですかね、もう魅力的な街がたくさんありましたね、本当に。
いいね、
はい。デンマークのスコップ今手に持ってるんですけども、
かわいいね。
あのデンマークって白夜があるじゃないですか、うん、はい、でこう日光に当たってもプラスチックが割れないように、うん、すごく丈夫に作られているんですね。
そして柔らかいよ、ね、
そうなんですよ、柔らかくて、うん、で日本のスコップって結構ずっと長期外に置いとくと割れてしまったりするものが多いんですけど、はい、割れなくてタフでっていうところが、うん、こう気に入っていて、うん、まあ、こういう子どもの道具一つ取っても落とし込みができているデンマークの国ってどうなんでやろうっていうところが、まあ、レゴもそうですし、 私の好きなこうあのノルディスクっていうアウトドアのメーカーもデンマーク製だったりとかして、はい、でそのデンマークっていう国はやっぱりその街並みもそうですし、はい、ヒュッゲもそうですし、うん、もう人とかそういうとこも含めてすごい興味が強くって、うん、本当になんかあの私デンマークの旅、まあはい、そのヨーロッパの旅は宿を取らずに現地の方の家に泊めてもらうっていう旅にしたんですね。
はい、まあ言ってみればホームステイだね。
そうですね、なんかホテルに泊まってしまって観光するだけで、うん、あとちょっとやっぱ人たちの生活は見れないなと思って、ね、現地の方に泊めていただいて、うん、こうお子さんの生活とか保育園にどうやって通ってるんだとか、うん、幼稚園に通ってるんだとか、うん、子育ての様子とかも見させていただきたいなと思って、うん、まあ、あのフェイスブックで現地の人たちのグループに書き込みをして、うん、今日泊めてほしいみたいな感じで書き込みをして、うん、そこで泊めてくれる人を募って旅をしてたんですけども、はいはい、デンマークで結構衝撃的なことがあって、あの家族でこう団らんの時間で明日どこの砂場に行こうかみたいな話を大人で会話をしてたんですね、うん、で、まあ、そこに5歳のそのお家に住む娘さんがコトコトコトコト来て、うんうん、ちょっとトンチンカンなあの大人が会話している時に参加してくる子どもの発言みたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、で私はあそこの公園が好きだわみたいな感じで会話があったんですけど、うんうん、そういう時って日本ってまあいいから今大人が会話してるからあなたはあっち行ってなさいみたいな場面になりがちだと思うんですけど、
確かに確かに、
もう何が起こったかというと、うん、そこでいやあなたの発言は素晴らしいねって言って、うんうん、お父さんとお母さんが拍手をして、うんうん、まあ得意げなんですよ5歳の娘さんは、うんうん、でわーと思って、いやこんな素晴らしい子育てをあなたの家はしてますねって話をした時に、うん、いや私たちだけじゃなくてデンマーク人は、うん、社会に育てる人材を各家庭で育てているっていう、うん、意識があるので、うん、きちんと子どもを社会に送り出すために、うん、こうしっかり子どもたち愛を育て、うん、愛をかけてこう初任をよく満たして育てていくっていうところの場面があって、うん、ああなんかそういう意識って持って生活を日本はしているのかなって思って、うん、だからこの豊かな国につながっているというか、まあ、一人一人がこう豊かになる国になる努力をしているんだろうなって思って、
そうですね、はい、でもドイツが発祥というのは本当にこれは事実として残ってるんですか？
そうですね、
なんか
文献をこう読み解いていくと、まあ、18世紀のドイツにあったんではないだろうかって言われていまして、うん、予算がない中で貧しい、はい、あの生活の中で、まあ、砂は潤沢に資源としてたくさんある中で、うん、まあ、修道院などでこう砂をこう引いて子どもたちに遊ばせたのが最初なんではないであろうかと言われてるっていうところですね。
それでさ、その泥団子ってのは面白いこれ。
そうなんです
よ、この小玉さんのやってる泥団子さんのこれピカピカの泥団子のワークショップやってる。
そうなんですよね、はい、あの私あの砂場、そう砂場がね、こう日本の砂場がこうカチコチであるとかっていうところを逆手にとって、はい、じゃあこう砂をこうもっと遊んでもらうために、うん、土と砂に触れてもらうためにと言って、うん、まあ、ワークショップでじゃあ泥団子をやったら面白いんじゃないかっていうところで、はい、これ私が作ってる泥団子なんですけど、
これはあの具体的にはその技術的にどうやってこう固め
これはですね、土と砂をこう混ぜて固くするんですけど、牛乳瓶を使って研磨したり磨いたりするんですよ。
牛乳瓶を使って、
はいはい、牛乳瓶の口ってちょっと開いてるじゃないですか、はい、その上に置いてこう削ることでちょうど深淵に近い形でこう削れていくんですね、うん、
牛乳瓶の上にその泥団子を置きます、はい、それをずっとじゃあ回転させるっていうことですか？
そうです、カンナの役割を牛乳瓶にさせて土を削っていくんですね。で削った後に、まあ、こう光るためには乱反射を抑えないといけないので、うん、表面を平らにする必要があるんですね。で牛乳瓶の底を使って今度は平らにしていくっていう作業をすると、うん、どんどんどんどん水分が抜けて、うん、土と砂だけで硬くなるっていう。
なるほど、密度が高くなってるわけだね、
はい、そうですね。でこれを子どもたちのことを一緒にやるっていうことを全国各地でやってまして、
へ、はい、こうもう今を手に持っていただいてるんですけど、ピカピカ光ってる、
はい、そうなんですよね。
これツヤツヤにするまでずっと磨くってことは。
そうですね、まあ、90分ぐらいかけて子どもたちを磨いていくんですけども、
それは楽しいね、
はい、でも初めて土に触れる子とか砂に触れる子もいるんですよ。
なるほど、
だからこれがこう砂なんだよとかって言いながらこう触っていくんですけども、
う
ん、
初めて土に触れる子がいる。
はい、
そう、
そうなんですよ、まあ、親御さんもこう無菌なのかどうかっていうところもすごい気にされる方もいらっしゃるんです ですけど、うん、まあ、とりあえず土遊びっていうのをしてみるっていうところで、うん、いろいろ参加していただいてて、うん、子供がこんなに土遊び砂遊びが好きだと思わなかったですみたいなことを言うお母さんもいらっしゃいます。
いや大変素晴らしいルネサンスだよねこのベルギーってのはどうなんですか、世界一の砂場っていうのは。
そうですね、ベルギー自体が公園がまあ基本的に砂の質はすごく高かったんですけども、あのラナー県にその近くにあるこうすごい大きな公園に行った時に、まあ、そこの砂場の質が本当に素晴らしくって、もうサラサラ本当にサラサラ、あの海砂だったんですけども、こう粒子も細かくて均等で、うん、で一面こう白い砂がバーって引いてあるんですけど、はい、囲いがもちろんないんですよ、砂場に。シートもかかっていることもなければ、うん、で砂場と他の遊具の境目もあんまりないんですね、
はあ、
で素晴らしいなと思ったのが、いや子供の遊びってシームレスなんですよ。別に砂場で遊んだ後に気が移って鉄棒やったりジャングルジム登ったり滑り台やったりでいいんですよ、うん、だからその境がないっていうことの、うん、このあえてそうしている設計っていうところがまず素晴らしいなって思ったのと、あとあまりこう日本では見かけないんですけど、ヨーロッパによくあるこう障害者の子どもたちのための砂場、要は砂場って入っていくとアプローチできないので、まあテーブルみたいな感じになっていて、そこの前でアプローチしていってこう砂場で遊べるっていうような、まあユニバーサルデザインのしっかりされた砂場もあったりとか、まあ見渡す限り砂場台砂の質も良くて、もう公園としてすごいなっていう公園があって、うん、あすごい、ここは世界一の砂場なんじゃないかと思って。
面白いね、
はい、
きっとねそこを見ればいろんな方ほーってこう思い出したり発見したりすることってたくさんあるんでしょうね、
はい、そうですね、なんか私もだから子供たちにとっていい公園ってこうなんだろうなっていうところを、はい、感じましたね。
そういうのを覚えとかなきゃなんないんだよね、今度大人になって大人がだって作っていくんだからさ、
ね、
町をさ、
はい、
あの顕微鏡を持っていくってどういうこと
ですか。そうなんです、あの、まあ、砂をあのって、まあ、そこの資産なので持ち帰るってしまうのがあまりあれよくないんですね、うん、なんで、まあ、あの許可をもらった場合はこうやってこう小袋に入れて、はい、こういろいろ持って帰ってくるんですけども、はい、あのその場でこう顕微鏡でこう見させていただいて、うん、まあ、海砂なのか山砂なのか川砂なのか、どこのところから取れているものなのかっていうところと、まあ、粒子の細かさとか見せさせていただくのに顕微鏡で現地で見てるでですね、
面白いね
小さいものなんですけど持ち歩いてます、
は
い、
素晴らしい、
はい、
他に何か思い出深い公園とかありました？
そうですね、デンマーク の、うん、あのコペンハーゲンから少しこう北に行った地区にある、はい、あのスーパーキーレン公園っていう公園があるんですけど、そこもあの3万平方メートルぐらいのすっごい大きい巨大な公園 であの残念ながら砂場はなかったんですけども、はい、世界50カ国ぐらいの、うん、こう国の遊具があるんですよ、ところどころに。でもちろん日本のエリアもあって、
う
ん、で日本のエリアには、うん、まあ、桜の木が植えられてるんですけど、うんうんうん、遊具としては、うん、タコの滑り台が寄贈されて置いてるんですよ。
タコ、
タコの滑り台、
オクトパスってこと。
そうですそうです、はい、日本でたまにこうす
タコの形した
あれがすごく黒に真っ黒に塗装されて、
黒いんだ
すごいかっこよくなってたんですけど、なんか日本では見ない色だったんですけど、うん、タコの滑り台があってそこがすごい大人気で、
へ、
はあ、面白いなと思って。
タコを黒に塗るってところがまずすごいね。
そうですね、
日本人絶対赤にするもんな
そうですね、だからすっごいおしゃれだったんですけど、でもなんかその公園がすごい面白くって、
それは逆に言うと他の国もいっぱいあるってことだ。
そうですね、なんかあの格闘技が有名な国は格闘技の遊具があったりとか、うんうんうんうん、もう50カ国のその国のこういう感じで再現されていたんですけども、はい、すごい面白かったです。
子どもたちにとってはだからそこ世界旅行になるんだもんね。それでそういうなんか一つ一つなんかこう、はい、ノーレジとして知識として入って いくっていうのが素晴らしいね、
は
い、
そうですね、だからそれこそ街づくりの中に公園がきっちり設計されて落とし込まれていて、うん、そこがこう市民たちのこう憩いの場になっているっていうところも面白いなと思って。
素晴らしいね、デンマークやっぱり、
はい、
アンデルセンの国だもんな結局、
はい、そうですね、
あなんかそういうことからは始まってんだよねきっとね、
はい、そうですね、
はい、そういうものだからね。今後日本のこう、まあ、砂場そして公園っていうのはどんなことやっていけば、うん、なんか 良くなっていくと思います。
そうですね、まあ、私はもう砂場の砂を入れ替えるだけではやっぱりダメだと思ってるんですよ、うん、その場しのぎになってしまうの で、うん、でやっぱりその社会、まあ働き方改革から見直して、うん、まあ、日本の人の余暇の時間をもう少しやっぱり増やしていくってね、うん、まあ、それこそ公園に使う時間が増えていく、注目度が高まるとか、うん、まさにこうコロナ禍の中で、はい、私たちこう家にから出れないってなった時に、うん、やっぱり公園に出かけたいみたいな気持ちになったと思うんですね、うんうん、でやっぱり私たちの生活の中で公園ってすごく必要な場だと思うんです、うんうん、でやっぱり改めて再認識された場所だと思うので、じゃあこれから日本の社会は人間らしく生きるみたいなところをこう原点に立ち返って理解していくところからいろいろ変えていかないと、砂場の砂を入れ替えただけではそうはなっていかないんじゃないかなとは思っています。はい、
あのね、子供たち遊ばせる前にいっぺん大人が遊ばなきゃなんだ
よ。そうなんですよ。
そう、大人が遊ぶ時間をちゃんと持って、はい、でふっと気がついた時に、はい、おやおやと子供たち毎日塾ばっかり行ってんじゃねえかよってことにやっと気づくんだよね、はい、でもね、これは本当コロナになってからさ、はい、僕は趣味が魚釣りなんだけど、はい、まあ釣り堀は混んでますよ、はい、そしてゴルフ場がまず取れなくなって、はい、だから要するに大人たちは少しずつ、はい、そういう時間を使うことにまた思い出してるじゃない、はいはい、だったらその気持ちよさは子供の時、はい、あ、自分が子供の時どうだったっけ、はい、と考え直して、はい、もっぺん公園作り直して子供たち外に出したらいいん
で
ね、
は
い、
そうなんですよね。でやっぱりあの子供ってあの公園多分遊んでなさいって言っても多分遊ばなくて、大人が先に遊ぶことで子供はその背中を見て遊ぶはずなんですよ。私もたまに公園に行って一生懸命砂遊びをしていると、うん、初めはこう遠巻きに見てた子供たちも周りに寄ってきてくれて、こう一緒に何やってるのみたいなところから、じゃあ今すごく高い城を一緒に作ろうよってなって、その後私が離れてもずっとやっぱ遊んでるんですよね。やっぱ大人の楽しいことを子供がやりたいっていうところはやっぱりあると思うので、本当におっしゃる通り大人が楽しむっていうのがすごく大切だと思います。
僕はね、まあ、ロンドンに住み始めて13、4年行ったり来たりですけどね、はいはい、とにかく一番実感したのは、プライオリティが家族、はいはい、そうですね、っていうことを普通に言えるんだよね、はいはい、なんかアポを取ってても、はい、ごめんその日息子のスポーツデーでって、はい、あ、ありなんだって思うじゃない、はい、なんかそのウィークエンドの使い方だったり、その、はい、まあ、8日だのもそうだし、バケーションもそうだし、はい、それこそ昼休みの時間とかでもやっぱり使い方が違うよね、
は
い、
そうですね、うん、なんかやっぱり大切なものは何なのかっていうところをやっぱ根詰めていく、考えていくと、まあ、人生を豊かにした時にやっぱり家族で周りの人が幸せで自分が幸せであるっていうところがやっぱり大切なんじゃないかなとは思いますね。
そうなんだよ、はい、でもそれが当たり前のことなんだけど、なんだかちゃんと、確認をしてないんだろうな日本人って、しばらく、はい、で忙しいって言って、はい、とりあえず会社行ってみたいな話になっちゃったんじゃないの、
うん、そうですね。だから働いて働く時間にこう時間を費やしている、やはり日本人は忘れているものが多くあるかもしれないですね。
そうだね、うん、さて最後にこれは必ずゲストの方に伺ってるんですが、児玉さんにとっての旅って一体何ですか。
はい、はい、学びに欠かせない遊びであると思ってます。
いいね、
はい、やっぱり遊びから学ぶことって我々たくさんあると思うんですけど、旅もまさにそうで、遊ぶというか旅の中で学ぶことってすごくたくさんあると思うんですね。まさにそうなんじゃないかなと思ってます。
ANA World Air Current